5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問、Q&A。第2回定例会において、13人の議員が質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。小倉博樹議員、令和新生。総合計画について、ファシリティマネジメントについて、記載なし。教育行政について、子育て環境の整備について、有害鳥獣対策について、記載なし。防災力の向上について、記載なし。総合計画。質問。千葉ロッテマリーンズのファーム本拠地誘致を契機とし、駅周辺を含めてどのような街づくりを展開していくのか伺う。回答。駅周辺については、誰もが訪れたくなる活気あふれる街を目指し進めてきた。本プロジェクトの波及効果を街づくりに最大限活かし、将来都市像、人が輝き、幸せつなぐ機密の実現に向け取り組む。教育行政。質問。保護者と学校等の新たな連絡手段として、連絡アプリスグールが導入されたが、教職員と保護者の負担軽減効果はどの程度あったのか伺う。回答。保護者からの欠席、遅刻連絡や学校からの日常的な頼りなどの送信等が迅速かつ容易に行えるようになり、業務の負担軽減につながった。子育て環境の整備。質問。子どもたちが少しでも笑顔になれるよう、子ども計画にも示されている生活を安定させるための支援や、地域や外部団体と連携した貧困対策を着実に進めるため、どう取り組んでいくか伺う。回答。子ども食堂やフードバンクなどの団体と連携し、子どもたちの居場所づくりや孤立防止を図るとともに、これらの情報を支援が必要な家庭に着実に届けるなど、子育て支援の充実に努める。光武拓也議員、機密未来。安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町について。快適で安心して暮らせる町について。小一の壁。質問。東京都三鷹市では、シルバー人材を活用し、始業時間の1時間前に校庭を開放して、子どもたちの朝の居場所を提供している。子どもたちの安心、安全の確保、共働き世代にとって素晴らしい取り組みだと思うが、本市でもこうした朝の取り組みができないか伺う。回答。朝の居場所づくりについては、子育て世帯の安全安心につながる取り組みの一つであると考えるが、人材の確保や運営体制の構築、学校との連携など課題もあることから、地域の実情を踏まえ、関係機関と連携しながら、先行事例について研究していく。小糸川稼働の整備。質問。広報誌やホームページなどを活用して、整備状況が多くの市民の皆さんにわかるよう、 情報発信していただきたい。千葉ロッテのファーム移転に伴って、小糸川の整備状況など、今後市民の方だけではなく、多くの方から関心を持たれると考える。整備が早く進むよう、県に強く要望していく必要があると考えるが、見解を伺う。回答、河川改修や土砂の撤去などについて、引き続き県に要望していく。清宮康彦議員、創成会。さらなる発展を目指していく君津市について、安心して生活できる君津市を目指して、JR 久留里線について、防犯対策、質問、特殊詐欺や闇バイトによる治安の悪化がメディア等で報道されているが、今後の本市の防犯対策について伺う。回答、本市では犯罪を未然に防ぐため、専任の防犯巡視員による市内巡回パトロール等、様々な視点で防犯施策を行っている。また、新たな取り組みとして現在、民間業者と防犯協定の締結に向けた協議を進めている。今後も犯罪を未然に防ぐ体制の強化に努め、安全で安心な街づくりを推進していく。農業政策。質問。今現在、本市で遊休農地及び荒廃農地はどのくらいあるのか伺う。回答。昨年度実施した農地の利用状況調査では、3698ヘクタールのうち、遊休農地が371ヘクタール、耕作がされておらず、再生が困難とされる荒廃農地は593ヘクタールとなっている。JR 久留里線の今後、質問、より利便性の高い公共交通を構築するため、JR 側と協議していると思うが、当該区間の廃線は絶対条件であるのか伺う。回答、JR 東日本がバス転換を発表した経緯があるため、市としては現在協議を進めている。大和博志議員、令和新生。快適で安心して暮らせる町について、有害鳥獣対策について、共に作る次世代につながる町について、記載なし。有害鳥獣は捕獲後の処理も大変。質問、有害鳥獣処理の負担軽減につながる処理施設の設置が必要と考えるが、市の見解を伺う。回答、有害鳥獣処理施設の設置は重要と考えていることから、市原市以南の20市町村で構成する千葉県中南部地域市町村野生鳥獣対策会議により、広域で共同利用できる処理施設の設置について県へ要望を行っている。どうにかしたい小糸川。質問、小糸川に架かる橋の橋桁には木や竹がたまり、流れを妨げ、上流からの砂は中州が形成されるほど堆積してしまっている。河川改修は急務と考えるが、市の見解を伺う。回答、今後も県と連携して安全な河川環境の確保に向けて取り組むとともに、引き続き県に対し河川改修を継続して実施するよう要望していく。ヘルメット着用が努力義務化されたのだから。質問、令和5年度から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されたが、それに加えて自転車専用通行帯の整備も進めるべきと考えるが、 市の見解を伺う。回答、路肩の広い路線において、自転車通行帯や車道混在型の路面標示を検討するなど、自転車が安全に通行できるよう、道路環境整備に努めていく。佐藤陽子議員、公明党。地域経済の活性化について、子育て支援の強化について、環境対策について、健康を守る取り組みについて記載なし。5歳児健診の導入とフォロー体制の充実。質問。小学校入学前の早い段階で発達状況を把握して適切な支援を受けることが大切。言語の理解能力や社会性が高まる5歳児の健診が必要と考えるが、本市での実施について伺う。回答、5歳児健診は子どもの将来の育ちと学びの土台を整えるための健診であり、極めて重要。医師の確保などの課題があるため、先進事例を参考に創意工夫しながら課題の解消に努める。中高年世代への就職支援強化。質問。就職氷河期世代等に対し、より長く続けられる仕事へのキャリアチェンジや就労に役立つセミナーの案内、地域企業とのマッチング支援など、安定就労を着実に進めるべきだが、見解を伺う。回答。中高年向けの就職セミナーの開催やリカレント教育等の情報発信とともに、本市の強みである君ジョブでの寄り添った就職相談等、今後も国や県と連携しながら一人でも多くの方が希望の職に就けるよう努めていく。リチウム蓄電池の適切な回収で事故防止を。質問。廃棄物処理時にリチウム蓄電池に起因する火災事故が全国的に増加、蓄電池を含む商品が増える中で、市民への周知強化について伺う。回答。リチウム蓄電池の分別は事故の回避やリサイクルにつながるため、次の機密クリーンカレンダーに掲載するなど、さらなる周知に努める。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市長の政治姿勢について、医療福祉行政について記載なし。環境行政について、市長の政治姿勢。質問。ファーム本拠地誘致に関し、議会や市民等に経過等の報告がなかった理由について伺う。回答、球団の公募に対し、本市を含め31自治体が応募したが、その際に球団と本市で秘密保持契約を締結したため。質問、予定地は農心地域であるが、当地を選定した理由について伺う。回答、ファーム本拠地の選定条件として3点あり、1つ目が地域との連携、2つ目が立地条件、3つ目が永続的な運営スキームとなっており、貞本地先が候補地として最適であることから、提案したものである。質問。予定地に関係する方は何人いるのか、また農業を営む方など、関係する皆さんの生の声は聞いているのか伺う。回答。当該地の地権者は60人以上おり、地権者説明会に関しては、決定の前も含めて複数回行っている。また5月に地権者や 周辺の住民も含めた説明会なども開催しており、今後も丁寧な説明に努めていく。新井総合施設株式会社の動向。質問。第4期増設計画への市の立場を伺う。回答。同社の処分場は水源地に立地しており、第4期増設計画についても反対の立場である。
大滝康介議員、創成会。快適で安心して暮らせる町、安心して子育て子育ちでき学びを楽しめる町、経済と環境が調和した町、記載なし。残土処理が課題の支線1号。質問。ファーム予定地の造成工事と支線1号発生度の受け入れを同時に進めてはどうか伺う。回答。市で発注する道路工事では発生度の運搬費等が生じるため、他の公共工事から受け入れるなど費用負担のない方法により整備したいので、同時の事業実施は慎重に判断する。質問。用地取得に協力している地元の方へ事業の経過を伝えるべきと考えるが、見解を伺う。回答。地元の方には交通量調査の結果等、事業状況を十分説明していく。無手貞本線への横断歩道設置。質問。三船の里保育園周辺の無手貞本線に横断歩道設置の要望が高まっているが、見解を伺う。回答。交差する貞本、騎兵線の道路工事完了後に警察が現地確認を行い、横断歩道の設置を判断する予定である。不登校児童生徒の教育機会の確保。質問。オンライン学習教材デキタスを今年度も継続して使用する経緯を伺う。回答。使用した機密メイトの子どもたちや指導員から自分のレベルやペースで進められたとの声が多く、貴重な学習ツールと考えている。質問。県は学校と近隣のフリースクール等との協力体制の構築を推進しているが、見解を伺う。回答。双方の連携は子どもたちの社会的な自立を支援する上で重要な取り組みと認識している。鈴木隆弘議員、創成会。君津市の土地及び建物の有効活用について。空き公共施設の利活用。質問。公有財産の売却貸付後の主な利活用状況と売却貸付予定地の状況を伺う。回答。旧坂畑町及び旧亀山中はキャンパーや外国人観光客を呼び込み、旧松岡小中はドローン先端技術の学び場に、旧小糸町は今後障害者支援等の場となる見込み、旧大和田町は大学としての利活用に向けて協議を進めている。地籍調査の効果。質問。地籍調査には土地の管理・活用の効率化や取引の円滑化、境界紛争の未然防止、公共工事の円滑化、災害復旧の迅速化などの効果があるが、本市の取り組みを伺う。回答。地籍調査の成果は、箕面から常城をつなぐ市道八重原線整備や、君津インターチェンジ周辺の土地活用の検討、貞本千崎の千葉ロッテファーム予定地の土地調査に活用しており、企業誘致や地域経済の活性化につながると考える。小糸地区の公民館保育園整備の今後の方向性。質問。小糸公民館再整備や保育園の統合移転後の開園計画について伺う。回答。小糸公民館の再整備については、諸課題や社会動向等の状況を勘案するとともに、 既存の公共施設の状況を踏まえ検討、整備を進める。小糸地区の保育園については、民営化に向け事業者の意向を踏まえ検討、整備を進めていく。高橋健二議員、公明党。憩いの場の環境整備について記載なし。安全安心な学校づくりについて。災害対策について記載なし。持続可能な農業について記載なし。住環境整備について記載なし。地域で住み続けられる環境について。学校施設整備。質問。思春期の生徒にとって、更衣室がなく他人の目が気になったりすることで、安心して学校生活が送れないというような問題が起こると考えられるが、見解を伺う。回答。着替える場所のプライバシーの確保については、非常に重要であると考えており、本来であれば、男女が別々の部屋で着替えを行うことが望ましいと考えるが、部屋の確保や、管理運営面での課題もあるため、学校と協議しながら生徒が安心して学校生活が送れるよう努めていく。林地開発。質問。土地所有者の財産権を重視し、財産の保護を図ることも重要だが、住民の思いを理解した丁寧な対応も森林開発には必要であると考えるが、見解を伺う。回答。林地開発を行う場合、森林法や千葉県条例に基づく許可申請や届出の手続きが必要。面積が一定規模を超える開発の手続きでは、地域住民への説明会を開催し、住民の理解を得て進めることが義務付けられているが、小規模な開発の手続きにおいては、地域住民への説明会は義務付けられていない。本市では、市に提出される伐採届で適切な手続きが行われているか確認するとともに、県と情報共有を行っている。引き続き、県と連携を密にし、無届けの開発や伐採の防止に努めていく。野上真嗣議員、公明党。孤立を防ぐ地域づくりについて、須斎の丘小学校の教育環境整備について、安全安心のまちづくりについて、清和地域の活性化について記載なし、災害時に活用できる地区防災計画の策定を。質問。地区防災計画の内容を精査し、コンパクトにまとめた地域版タイムラインのモデルを市で作成し、自主防災組織に作成を呼びかけてはどうか見解を伺う。回答。マイタイムラインについては、市のホームページや防災講座などを通じて作成の周知に努めている。議員から提案のあった愛媛県大洲市の事例についても研究していく。コミュニティバスを活用した通学支援の実施を。質問。須斎の丘小学校の移転に伴い、新たな停留所を設け、時刻の変更まで予定しているのに、なぜ無償化しないのか理解できない。体力的に心配な1、2年生の保護者の声を聞いたのか。また、地域からはどのような声があったのか伺う。回答。地域の方々からは、統合準備室や施設整備説明会の際、また、瞳、合同の保護者からは、アンケートにより意見を伺っており、無料でバスに乗せてほしい、有料でも通学の選択肢として乗せてほしい、などの意見があった。文部科学省の基準や市内のバス通学の補助状況を勘案し、現時点では無償化を行わない方向である。民生委員協力員制度の創設を。質問。民生委員とともに活動する協力員制度を創設してはどうか伺う。回答。本市の実情を踏まえ、 制度内容や必要性等について調査・研究をしていく。石上瑠衣議員、君津未来。将来ビジョン、人が輝き幸せつなぐ君津の実現について。中学校の部活動について記載なし。市役所本庁舎の安全について記載なし。快適で安心して暮らせる街の実現に向けて。スポーツを通じた街づくり。質問。プロ野球ファーム本拠地施設整備による内箕輪運動公園リニューアルへの財政面の影響と、スポーツ施設の拠点勤労者総合福祉センターの今後の施設整備についての考え方を伺う。回答。内箕輪運動公園リニューアル事業への影響はないと考える。勤労者総合福祉センターについては指定管理者と協議し、多くの方に利用していただけるよう適切な維持管理に努めていく。大学誘致。質問。旧大和田小学校の利活用について優先交渉権者が決定したが、市に与える影響を伺う。回答。優先交渉権者に決定した学校法人体験学園とは、出前授業の提供、部活動顧問や児童生徒への指導、放課後児童支援員の派遣など、市内各校との連携を想定している。また、流入人口増加や市内消費の換気による経済効果と学生寮の建設提案もあり、定住人口増加も見込まれる。金属スクラップヤード等規制条例の施行。質問。県の条例が施行されて1年経つが、本市での許可の取得状況を伺う。回答。市内で事業を行っていた8事業者のうち、小山の地先の1事業場が撤退し、他7事業場は許可申請を行った上で事業を継続している。新たに1事業場が創業を計画し、県の指導要項に基づき事前協議が行われている。下田健吾議員、創生会。市長公約について。直面する課題について。命を守る避難所、古い公民館建て替え急げ。質問。市長公約に津波公民館を建て替えますとあるが、令和12年度までに建て替えや大規模改修を行う予定の施設で設計していない施設を伺う。回答。予定する事業費1億円以上の施設は32施設で、うち設計に至っていない施設は24施設である。質問。設計しなければ建設できない。令和12年まであと4年。建て替え・改修すべき施設は101あるが、設計・未着手は89もある。計画が順調に進んでいるとは言えないと考えるが、見解を伺う。回答。人件費・物件費等が上昇する中で、税収は少ししか増えていない。経常事業に加えて、施設設備をすべて見直すことが必要である。質問。ロッテも命を守る小学校や公民館の建て替えも大事。このスタートに立たないと個別施設計画の見直しはうまくいかないと考えるが、見解を伺う。回答。市民の命を守る避難所はしっかり準備していきたい。今回試算された事業費、設計・建設・管理等、津波公民館約6億3000万円、小糸公民館約8億5000万円、小津公民館約7億6000万円、下田作成。定年前に辞める職員130人以上、対策を。質問。職員の退職について、 市長就任から定年前の早期退職の数を伺う。回答、平成30年11月からの累計は、役職定年を機に退職した者も含め137名である。林幸子議員、諸派希望に未来。健康被害が出ているワクチン接種について、安心安全な食の取り組みについて記載なし。公共交通について、環境保全の取り組みについて、健康被害が出ているワクチン接種。質問、すべてのワクチン接種は任意であるが、水銀、チメロサールやホルマリン、その他添加物などによる発がん性や脳機能への心配から、保護者が小児のワクチン接種を打たせない決断をした場合、虐待行為や医療ネグレクトと判断される原因になるのか伺う。回答、法律上すべてのワクチン接種は強制ではないため、受けさせないことのみで虐待行為や医療ネグレクトとみなされることはない。 JR 久留里線。質問、検討会議の報告では、地域交通の維持確保充実は市が県の協力を得ながら検討するとともに、 JR には沿線自治体、地元の交通事業者との共同が求められているが、状況を伺う。回答、現在は JR との協議が中心であるが、協議状況が進展していく中で、今後他の関係機関や事業者との連携についても検討していく。有機フッ素化合物の調査。質問、産業廃棄物処分場の直下の河川で、高濃度の有機フッ素化合物 PFAS が検出されたとの情報がある。補助金を活用して、本市で PFAS の発生源の調査ができるのではないか。回答、県の調査で国の定めた暫定指針値を継続的に超過している地点があった場合には、原因を把握するため、県の補助金などを活用し、市が新たに地下水の調査を行うことができる。以上、5ページから9ページでした。